最初の5歳、2024年、いきなりま24節の年ですよね。今日30年祭の、最初の5歳展、元日祭を無事に取り行わせていただきました。ありがとうございました。本日のお祭りはですね、初めてなんですけれども、ウニコ先生がですね、ちょっと体調を崩しておりまして、今2階で休んでおります。実を言いますと、2週間ほど前からですね、ちょっと体調がこうあんまり優れない状態だったんですけど、熱はないんですけれども、ちょっとこうだるさであったり喉の痛みであったり、というような状況が続いてて、で、調子がいい日もあるんですけれども、ちょっと体調の波がちょっといろいろありまして、それでも年末年始でですね、いろいろ教会も忙しい中で、行事のこともそうだし、普段のですね、日々のこと、参道の食事のことや洗濯とかですね、その他いろいろもろもろのことで、掃除とかですね、おそらく本人は言いませんけど、無理をしてちょっと、続けてきたのが、こう、今日、どっと出たのかなと。本当だったら、こういうお祭りとかにですね、顔を見せないっていうことは、邦子先生の中では、ありえないことだと思うんですけれども、だから、よくよくのことではあるんだろうなとは思うんですけれども、そういう中で、もう、のっけからですね、神様が、こう、真剣勝負っていうんですかね、正念場、最初から正念場の成り行きをいただかせていただく中で、今日本日のご祭典を執り行わせていただきましたけれども、私としてもですね、前々からよく申しておりますように、邦子先生に対する依存度が非常に高い男でございます。ですから、彼女がいないということはですね、もう本当片手をもぎら取られたようなぐらいの衝撃ですね。よく普段の生活もそうですけど、それ以外でもですね、よく断るごとにある人に対してはですね、私はこの邦子先生会って初めて成り立つ男ですと、シングルだとやっていけない男なんですよということを、でも本当冗談じゃなくてそうなんですよね。邦子先生がいたからここまで歩んでこられた。私一人だったら絶対に、この神有教会は、続けてこられなかったと思いますね。それぐらい、大切な人だし、頼ってる部分、甘えてた部分もあったと思うんですけど、この元日、布教30年祭の元日という日にですね、この邦子先生がこういう成り行きになったということですね。それだけ神様がですね、この記念祭の年、覚悟をですね、求められているんだなと。今まで頼ってきたもの、甘えてきたものを、これね、自分で、でも、ありがたいですね。こういう中にもですね、子供たちがですね、今日は朝の、おせちとかいろいろなものは仕込んでくださったので、食事の方は大丈夫だったんですけど、その後、いろいろ祭典の準備、長女の東子さん、長男のひろとくんも、献身的に手伝ってくださってですね、また、祭典前はですね、今日は、御霊様の、祭典前のご記念を総代の山田文さんにお願いさせていただきました。かなり早い時間にお参りされたという送り合わせもあってですね、お願いさせていただいたり、また玉串の配布は東子さん、他にもですね、いろんな方にですね、普段邦子先生がしていただいているようなご用を手伝っていただきながら、本当に皆さんの力をいただきながら、また、祭典中は東子さんは玉串配布のご用、ひろと君は、天楽の演奏の、IC レコーダーの演奏のご用、ひろと君もこうやって祭典にですね、参加するのはですね、度胸がいったと思うんですよ。でもね、やっぱり、それ、本当、まずはね、私たち神有教会、家族のものにですね、記念祭を迎えるにあたってのですね、神様が、本当に、本気度をね、もう早速求めてこられたなと思うわけですね。 でもこれは皆様にとっても今年という年はですね、そういう年になるんだと思います。今度正直今日お話もですね、大体祭典 2,3 時間前ぐらいにですね、話の芯を立てて、そこからの骨組みとか味付けをしてっていう感じなんですけど、今日だからお話をこう構成も考える意図もなくてですね、このままこの舞台に立ってるんですけれどもね。でも本当にそうじゃないと力が育たないと思うんですよね、私自身も。今年今度1月の8日にはですね、4年ぶりに、亀有の宴をさせていただきます。恒例のご理解福引きもですね、また皆さんに引いていただくんですけれども、この福引きはですね、今までは例えば教祖様の御教えであったりとか、二代金光様、三代、歴代金光様の御教え、それから愛楽教会の初代親先生とか二代親先生とか、あるいは大坪家の先生方とか、それ、あるいはですね、金光教のいわゆる高徳な先生方が残された御教えとか言葉というのを中心にやってきたんですよね。ところがですね、今年のご理解福引きはですね、私自身が、練り出した言葉、に加えて信者さんからの言葉も拾い上げて、だからもう教祖様も歴代金光様も愛楽関係も一切なしで、自分たちだけのオリジナルのミニご理解を全部集めました、やっぱり去年ですね、宗教法人格を祭祀でも述べさせていただきましたけど、宗教法人というですね、長年の願いを果たして教会としての自立を果たしました。じゃあ今年はということになった時、これも金がれ願っておりますけど、信奉者一人一人の金光教人としての独り立ちを願う番だと、その一環として今日こういう感じでこの成り行きであったと思うんですけれどもね、独り立ちを願われているんだという中で、福引きもですね、もうたどたどしい言葉でもいい、力足らずの言葉でもいいから、自分たちの言葉の福引きを引いていただきたいと。でちょうどですね、5年ほど前から柿信行のミニご理解を私自分で作らせていただくようになって、そして昨年の柿信行の最後の日の2日前ちょうど一巡したんですよね、御教えを。金光教祖ご理解100節と、それから新海新君ですね、約160種類ぐらいの御教えを 5年ぐらいかけて一巡したわけですね。で、その、今度の福引きはですね、その私が自分でたどたどしいながらも作ったミニご理解から、福引きに使えそうな言葉を抽出して、それが大体9割ぐらいです。あと、信者さんの中にもですね、柿信行自発的にミニご理解作りに取り組まれた方々がいて、その信者さんのミニご理解も少し使わせていただいております。あるいはその信者さん家庭のおじいさんとかお父様の残された言葉で力ある言葉とかですね。だから本当自分たちだけのミニご理解作りで、ミニご理解じゃない、福引きを作成させていただいたんですね。もうね、先生とかに頼るんじゃなくて、自分たちので意思で一歩一歩たどたどしくてもいい、ふらふらでもいい、踏み出していく姿勢をですね、まず私たち教会のものからという願いが、で元で福引き一つもですね、今までの先生方の言葉じゃなくて、自分たちの福引きにさせていただきます。そしたらですね、そこに金光新聞、新年号の金光新聞があるんですけれどもね、今の、六代金光様のお言葉がずらっと載ってるんですね。なんか金光教のラジオ放送で語られた内容の字面が載ってるんですけど、これは異例中の異例ですね。金光新聞にですね、金光様、教主金光様自らのお言葉がバッと載るってことは全然なかったですね。 四代金光様の時は、ラジオ放送とかも四代金光様直接ご自身でされてることがあったから、それが活字化されたものはあったと思うんですけれども、それからもう、この20、30年、金光新聞に、教師金光様ご自身のですね、お言葉であったり、信仰が文章になるっていうのはなかったんですけど、今年の新年号には、今の歴代、現教師金光様、六代金光様の言葉が載ってるんですね。金光様もですね、ご自身の言葉で語られて、活字に、それはやっぱり勇気があると思う、いることだと思うんですよね。もう全教の視線が注がれるわけですからね。それでも表したい、残したいという思いで、このね、金光新聞、そしてラジオ放送にという舞台にもね、教師金光様自らもそういう姿勢で向かわれたんだなと思いますね。我々、神在教会一人一人も自立させていただこう、一人出しさせていただこうと思ったら、教師金光様もですね、こうやって舞台に立たれたことがすごくありがたかったですね。今の六代金光様はですね、先代の五代金光様から、受け継ぐ、教主というお立場、教団のトップという立場を受け継ぐときに、だったと思うんですけど、今月今日、私が新人させていただきますという言葉、そして本部広前の一修行生として、偉い先生、私は金光様というんじゃなくて、本部広前の一階の修行生、一修行生として御用を受けたまわって、私自身が今月今日新人させていただきますという言葉を残されて、教主という重いご用をですね、引き受けられたわけですね。お互い一人一人もですね、本当、たどたどしくてもいいから、自分が金光教の看板を背負っているんだ、担わせていただいているんだという自覚ですね、姿勢。そして、私を見てください。私が金光教を表していただき、いきますという姿勢ですね。なんかこの、布教30年というこの年に求められているのは、そういうところではなかろうか。私たち教会のものだけでなくですね。その象徴としてなんか今日、邦子先生の体調ということがあって、私も邦子先生いない中で、そして子供たちも、そして信者さんもですね、邦子先生がしてくださったご用を今日させていただいたということは、そういうことではなかろうかと思うわけです。どれだけ先生がですね、お取り次ぎくださって、ご祈念くださったりね、してもですね、それだけじゃ、本当の意味でのおかげとか助かりにはなっていかないんです。よし、おかげを受けたとしても、自分たち自身がですね、その本人が、氏子自身が自分で立とうとしない限りは、そのおかげは、歌方のおかげ、一時的なおかげです。例えば、昨年ね、私、右目の白内障を手術しましたけどね、確かに手術して治してくださったのは、お医者さん先生なんですけれども、それだけじゃダメなんですよ。その後ね、1週間は洗顔をしちゃいけないとか、守らなきゃいけない、実行しなきゃいけないことがあるんですね。1週間ぐらいは洗顔をしちゃいけないし、お風呂にも入っちゃいけないとかですね、目をこすったりしないために、こう、目を、寝るときなんかこう、オペラ座の怪獣みたいですね。右目のところにこうガードを当てて寝たりとかですね。そして、これがちょっと予想以上だったんですけれども、目薬をですね、朝、昼、夕、白内障手術された方わかりますよね。1日4回、朝、昼、夕方、そして寝る前と4回、そして3種類の目薬を1日4回、そして合計10回点眼しなきゃいけないんですよね。それも、私は、義務じゃなくてですね、これはもう新人の業として、信業として取り組ませていただこうと思いまして、目薬信業と巡って取り組ませていただきました。もう、ちゃんと、自分のですね、覚えておこうということでは忘れるよというふうに邦子先生からアドバイスを受けて、せっかくこういうね、スマホっていうね、文明の利器がある。こういう時こういう活用しなさいよってことで言われてですね。目薬を刺す時間にアラームをセットしたから一回も逃してないんですよね。 やっぱりね、自分の心がけだけだとですね、忘れてるんですよね。そんなもんなんです。自分はやります、覚えてますって言ったって。自分の力というのはですね。まあ、場合によってはですね、信者さんがお参り されてる最中に目薬アラームが鳴ってですね、私も信者さんもびっくりなんていう光景もね、しばしばありましたけど、でも、やっぱりそこまですると、やっぱ忘れずにね、点眼続けて、で、1ヶ月間、3種類、1日4回、10回の点眼を欠かすことなく、出かけてる時も続けてですね、そして今は、種類が減ってきまして、一つの目薬を1日2回というところに、そこまでちゃんと手術を受けた後も、氏子自身がですね、守って取り組んでいかなければ、完治ということにはならないんですよね。神事にしたってそうです。どれだけ先生が祈って、お取り次ぎくださって、おかげが現れたとしても、その先生のお取り次ぎの言葉であったり、見教えっていうのを守って取り組んでいくのは、皆さん一人一人なんですね。それが相まって初めて助かっていくのであり、立ち浮いていくのであり、おかげをいただいていくということですね。うん、お互いどうぞ今年という年はですね、いよいよ自分自身の足で、まあもちろんね、当然お取り次ぎとかいただくということは基本としつつもですね、自分自身の足で歩かせていただく、自分自身が金光教の看板背負ってるんだという意識も、で見直していただこう、そしてそれを成り行きの中で、表明していこうというところに意識を置いていただきたいと思わせていただく今日はお祭りでございました。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。